かっこいいおじいちゃんになるためのラジオ。この番組は自分の意見をしっかり持っているかっこいいおじいちゃんになるために、各テーマごとに専門知識を持つ県内県外のパートナーに質問したり意見交換をする番組です。たまに家族で喋ります。方言なのはご愛嬌。
ブロックに移りたいと思います。
はい
はい。じゃあこの季節行事のあれこれということで、
はい、
まあ6月に入りました。今まだね5月までの話を教えていただいたんですけども、まあ、6月これ季節行事いろいろとあると思うんですが、この神道を通じて季節を見ると何か、あ、お話いただけますか。
はい、まあ、先ほど、まあ、農耕のサイクルと、
うん、
まあ、神道のお祭りっていうのが関連しているということを言いましたけれども、まあ、6月というと、まあ、名護市の大祓いというのが、まあ、全国の神社で行われます。で、神社としてはその夏ってどういう時期かというと、まあ、これから梅雨、夏ですけれども、地方農村部ではその作物に虫がついてしまう時期ですので、まあ、虫送りと言われるお祭りが大体行われます。でまあ、旧都市部では人が集まっておりますので、まあ、夏暑い時期っていうのは、まあ、疫病が流行りやすい時期、まあ、大体悪病退散のお祭りというのが行われます。まあ、それらを合わせて、まあ、この名護市の大祓いというのは、まあ、6月の大体30日、6月末に、まあ、半年間の知らず知らずについてしまった悪いものをお祓いをしましょうと。そして元の健やかな綺麗な体でまた半年を迎えましょうと、そういうお祭りになります。
はい、ありがとうございます。これ、はい、名護市の祓い、大祓いってあのあれですよね、こう大きな輪か血の輪というか、お血の輪でしたっけ。
そうですね、
はい、
はい、血の輪をくぐったりであるとか、
はい、
あとはまあ人型をまあ敷いて寝るとか、人型に息を吹きかけて神社に持っていくとか、そういうお祭りですね。
はいはいはいはいはい、ごめんなさい、はいがはいばっかり言っちゃいましたけども
。まあ実はこの大祓い式っていうのは、今年がですね、あの再興して150周年っていう、まああの周年の年になってまして、
はい、
かなりこの大祓いっていうのはかなり歴史があの古いんですけれども、実は江戸時代に少しずつこの大祓い式っていうのが衰退していって、その当時は一部の神社と宮中だけで行われるような状態があったらしいんですね。ただその大祓いっていうのは、まあ大中小の大に払うと書いて大祓いですけれども、なんとなく今のイメージで言ったら、まあ大掃除みたいな、普段よりも綺麗にしましょうっていうニュアンスに感じるかもしれませんけど、その大祓いの大王っていう字は、まあ、公のっていう意味があるんですね。まあ、そこで、まあ、明治維新後、まあ、改めて、まあ、国家的な神事として全国で行いましょうということで、まあ、明治4年にですね、今から150年前に、再興を、まあ、布告されたということで、それからまた再度全国でこの大祓い式というのが行われるようになったんですね。
なるほどな。これちょっとごめんなさい、素朴な疑問いいですか。
はい、
あのよく、まあうちもですね、まあ、田舎だったので、まあこの名護市の祓いの時期に、まあばあちゃん、じいちゃんばあちゃんからですね、まあこれ敷いてねえやと、はい、まあ人型ですよね、あの、はい、やってたんですけども、あの紙って人型の紙っていうのはあれどっかからか送ってくるんですか、それとも何かこうご自身あのそれぞれの神社でこう何て言うんでしょうか、印刷会社に依頼するというか、何か どうやってあれててこう回ってるんですか。
まあ、それぞれ神社によって違うと思いますけれども、まあ、神社で、準備をしたそのひな形とか、まあ、人形とか言いますけれども、まあ、あれはですね、ひな祭りとかにもちょっと関わってくるんですけれども、人形に自分の悪いものをつけて、まあ、最初はまあ川に流す、まあ、ひな流しっていうのがまあ起源になってまして、まあ、それから今はそれを神社に持って行って、まあ、神社の方で集めて、それをまあ海や川に流すとか、または火に焼いておたき上げをするとか、まあ、さまざまな方法で、まあ、汚れをお祓いするという形になってるんですね。で、ちなみに、まあ、ひな人形っていうのは、まあ、そういうようなお遊びの人形が、簡易なものがだんだん立派になって、ちょっとこれは川に流せないよっていうふうになって、で、まあ、豪華になっていたものが今のひな人形になったというふうに言われてます。
はあ、っていうことは、じゃあ各家庭で人型を描いて、で、それらをまあ流してたっていうのがルーツなんでしょうか。
そうですね。
あ、じゃあ今でいう、こう、よくね、こう配るというか、いただいて、これ使ってっていうのではなくて、もともとは、じゃあ各家庭、江戸時代で始まったでは、各家庭で書いてたっていうのが、これ正しいんですかね？合ってます？僕の認識。
それはまあ、まあ、おそらく神社がまあ主導で、それはしてたんじゃないかとは思うんですけれども。
いや、でも
で、
深
まあ、
くね、ひな人形と関わるなん
そう
て
で
知
す
らな
ね。
かったですね。
配ったりするのは、地域によっては、総代さんが家々に回って、まあ、何体いますかって言って聞いてもらって、まあ、配ったりであるとか、あとはもう神社に行って、受けたりとか、まあ、いろんなパターンがある、今はありますね。
はあ、面白いな。なかなかね、そういう話って、まあ、こう、聞いていいのか分かんないですね。まあ、聞いちゃうんですけども、なんかいろいろと答えていただきましてありがとうございます。
もういや、どんどん何でも聞いてください。
はい。
本当ね、こっちが当たり前と思ってることがね、当たり前じゃないことたくさんありますので。
じゃあ、この、ね、茅の輪くぐりについてもちょっと聞いていいですか？あれ、神社によっては、まあ、こう、親切に、まあ、こう、白線だとかで、こう回ってくださいみたいな、こう、順序を書いていただいているとこもあると思うんですけども、まあ、それ書いてないとこもあると思うんですね。それって、こう、やっぱり、こう、やり方がわからない人たちもいると思うんですけども、まあ、こう、実際見てて、あ、なんかそういうトラブルというか、どうすればいいんですかっていうような質問だとか、まあ、もっとこうした方がいいですよっていうようなこう案内っていうのは、やっぱりこう神社側からもされてたりもするんですか？
そうですね、茅の輪はですね、やっぱ神社の、まあ、構造といいますか、その地域によっても違いまして、まあ、よくあるのは、まあ、八の字に回るというような形で、まあ、3回八の字に回るというのが、まあ、よくある形なんですけれども、で、まあ、今ね、福原君が言ったように、神社によっては下に白線が引いてあったり、まあ、アミュレートで、ポスターがあったりとかあるんですけれども、まあ、当社の場合は、まあ、ちょっと八の字っていうような風習はなくて、神門に、茅の輪をもう設置しているような形で、もうそのまま茅の輪をくぐっていただいて、それで、1回だけくぐっていただくというような形をとっています。
あ、そうなんですね。じゃあ、神社によって異なるっていうのは、あ、それ面白いな。知らなかったです。
まあ、あれをね、作るのもね、なかなか大変なんですよ。
手作りですか？
まあ、うちは手作りです。まあ、ほとんどのところそうじゃないかと思いますけどね。
はあ、あれって原料というか、まあ、その、まあ、立派にされてるとこもあると思います。まあ、多分ね、どこも立派に、で、神社ですから立派に作られてますけども、原料って、やっぱ、まあ、よく、まあ、皇室の、ね、儀式では、こう、どこそこ地域で、ね、じゃ朝王だとかよく聞くんですけども、まあ、そういう感じで、こう、神社ごとに、じゃこの茅の輪を作るのは、 校の原料ですというのは決まったりするんですか？
原料はここのっていうのは決まってないですね。そこまでは決まってないですね。で、まあ大体うちの方では竹ですね、竹を、まあ、芯にして、それを、まあ、藁で巻いていって、で最後に周りに、まあ、蚊帳ですよね、蚊帳を巻いて、うん、でそれを、まあ、円形にするという形になります。
あ、じゃあ最初はこう棒状に作っておいて、最終的にこうしならせて円にするというような作り方ですか？
そうですね。
へえ、それ知らなかった。最初から円に作っていくのかと思ってました。
結構重いんですよ。
あ、一人じゃ持てないぐらいですか？あ、へえ、そうなんですね。
一人じゃ全然持てないような、まあその大きさにもよると思いますけれども。
よく、まあ、そうかね、そうですよね。まあ茅の輪だけじゃなくて、まあ、装飾もしてたりしますよね、場所によっては。
そうですね、まあ、竹でこう四角形に組んで、うん、その組んだ中の四角のところにその茅の輪をつけたりとか、うん、その四角形のところにも竹の葉をそのままつけたりとか、
うん、
いろいろありますね。
それもまあ神社それぞれということで、まあいろいろと、これ、はい、これよく話聞く中でですよ、なんかこう、はい、いろんな神社回っちゃダメとかって話もあると思うんですけど、なんかこういう話聞くと、なんか各神社どうなっとんやろうなっていう疑問湧くことあると思うんですが、はい、回ってええもんでしょ？やっぱり良くないんですか？どうです？
いやいや、神社っていうのはですね、一つのとこにしか行っちゃダメとか、まあ、そういうような形ではなくて、もうたくさん神社をお参りされたりとか、例えば違う神社のお守りを2つ持つと良くないとか、そういうことはないんですね。ですので、お参りに行っていただいてもいいですし、そこで違う神社で、お札、お守りを受けていただいても問題ないです。
よかった。じゃあこれね、もしこれ放送聞いてね、じゃあ名護市の大原へちょっと茅の輪行こうかなっていう人が、こういろんなとこ茅の輪巡りというかやるかもね、やってもらった。これまあ神社巡りということで、こう御朱印についてもちょっと今触れちゃっていいですか？御朱印帳。
はい。
なんか
はい、どうぞ。まあ基本はでもその、はい、すいません、基本は地元の神社っていうのは、まあ、氏神様っていうのはまあ基本にあると思うんですけれども、はい、それ以外に周りにも行ってもいいですよっていう、そういうことです。
あ、はい、ってことですよね。あ、かしこまりました。もう僕、まあ、もううちも、はい、宇治川様大変お世話になってますので、はい、もちろんそちらも行ってから、いつもありがとうございますと述べてから、あ、他もあると思いますので、はい、では御朱印帳ちょっと触れさせてもらっていいですか？
はい、どうぞ。
御朱印帳っていう文化って昔からたんですか？ちょっとごめんなさい、仏教の例えばこう88箇所で、はい、まあ、農協だとかっていうのは、はいはいはい、まあ、あったのかなっていう想像はつくんですけども、御朱印帳、僕こう神社でもこう御朱印書いていただく、まあ、ご祈祷の際にねいただくのはあるかもしれませんが、集めて回るっていう文化っていうのは、これいつ頃から始まったもんなんですかね？
御朱印帳、そうですね、今おっしゃられたように88箇所であったりとか、まあ、各社でも周りの証としての御朱印っていうのは、まあ、割と昔からあったんですけども。
そうなんですね。
ただその本当近年すごく、まあ、いわゆる御朱印ガールとかですね、
はいはい、
言われるような、まあ、御朱印ブームみたいなのが大きい。
そうですよね。はい、でしかも何かこういろんな御朱印帳があって、まあね、こう普通の御朱印帳もあれば、なんか厳島神社さん面白いという言い方あれですけども、ちょっと個性的な御朱印帳も作られてますよね。
そうですね、大体まあ近年で言うと、まあ、2017年ぐらいに、まあそういうのが大体取り上げられだして、御朱印ブームっていうのが始まったようなんですけれども、 うちの場合は、まあ、昨年コロナ禍の中でどうやったらお参りの方にもっと安心をして、過ごしていただけるのかというところを考えた時に当時、熊本県、ね、江戸時代に熊本県で出た、まあ、アマビエっていう妖怪ですね、
はい、
が、まあ、疫病が来た時に自分の描いた絵を皆さんに見せると良くなるよと言って海に消えていったという、まあ、そういうのが伝説があるというところで、まあ、それを記した御朱印を頒布を始めたところ非常に反響がありまして、
うん、
でそれまでにもちょうどまあ令和になるタイミングで、まあ、天皇陛下のご即位のお祝いという形で、まあ、記念の御朱印を出したりとかはあったんですけれども、その、まあ、昨年の6月頃のアマビエの御朱印っていうのは非常に反響がありまして、その翌月とかもこれ継続して出していただけないですかという声が非常に多かったもんですから、
へ
ー、その中で、まあ、7月もして、そして、まあ、引き続きお声をいただいたので8月もしてっていう中で、まあ、今結局、まあ、毎月限定の御朱印をお分かちするということをしています。
はあ、すごい、なんかいいですね、いい流れというか、なんかこういう状況でもそういう皆さんのために、ね、少しでも安心していただけるっていう動きをされたからこそだと思います。
そうですね、まあ割とできること、コロナ禍の中でできることって考えると、どうしても、まあ、ステイホームだとか、まあ、当然そういった自分の身を守るっていう手段もあると思うんですけれども、まあ、それ以外に、まあ、職業の中で安心して、生活をしていただけるようにするにはと考えた時に、まあ、そういった御朱印であるとか、あとはその当時マスク不足っていうのがありまして、で、まあ本当に少し出るたびにずらっと薬局の前に、のオープン前にですね、並んでマスクを受けたりとかいう、
ありましたね、
はい、状況があったので、まあ、どうにか3つの人たちで、まあ、手作りをしたマスクを、もう神社を場所としてお貸しするので、できないかということで、まあ、いろいろ試行錯誤して、まあ、結局、手作りというか、まあ、業者がマスクを作ってくれる業者っていうのが偶然にも、まあ、知り合いでいまして、
は
い、
そうなんですね、
その方が、はい、に依頼して、まあ、神社の境内で、マスクの販売の会場としてお貸しするというようなこともしましたね。
かなり地域密着型ですね、やっぱり。
そうですね、やはり地域を守り神として、神社っていうのはありますので、うん、まあ、我々もできる範囲のことで、地域のために、何でもする、そういうような格好ではやってます。
なるほどな。これ6月、まあ、茅の輪をでは、まあ、厳島神社さんに行こうって思った方が、これまだその御朱印帳変えたりだとか御朱印してくださいっていうのは、いつ、さっき、まあ、期間限定でっておっしゃってましたけども、この時期っていうのも対応していただけたりもするんですか？
はい、午前9時から午後4時半まででしたら、いつでも御朱印の方対応しておりまして、まあ、今だったら5月末まで5月限定御朱印と、まあ、通常の御朱印もありますけれども、また6月は6月の限定の御朱印と、まあ、通常の御朱印という形で しております。
なるほど、ありがとうございます。これ今ちょっと収録は5月中ですけども、6月にね、こうもし回る方は6月のその月ごとの限定の御朱印をぜひともね手に取って、でそこできっかけとしてね、一つ目の御朱印もらって、じゃあ次の神社っていうのも面白いかもしれませんもんね。
そうですね、当社で、まあ、御朱印帳の方のお頒布もありますので、まあなかなか外にね出づらい雰囲気も ありますけれども、まあ、ようやくね愛媛県もマンボウも解除されて、うん、少しずつ外にも行きやすくなってますので、特に神社の場合は3密からかなりかけ離れた場所、まあ一つ、まあ、密閉っていうところから、まあ、神社は外にありますし、密接とか密集っていうのは、まあ、自分の感覚と距離感で保つことができますので、まあ、ある程度意識していただいたら3密からはかなり遠い環境にありますので、気晴らしにお参りをしていただいたり御朱印を集めたりというのも非常にいいかと思います。
ありがとうございます。では早速ね、はい、僕もちょっとどこかでタイミングで覗かせていただこうかなと思います。では季節行事のあれこれ教えていただきました。ありがとうございました。
ありがとうございます。
本日はここまで。また聞いてくださいね。